聖書朗読をいたします。マルコの福音書13章の33節から37節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の87ページです。マルコの福音書13章の33節から37節、新改訳聖書ですと新約聖書の87ページです。気をつけなさい、目を覚まし注意していなさい。その定めの時がいつだかあなた方は知らないからです。それはちょうど旅に立つ人が出がけにしもべたちにそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきたとき眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることはすべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。それでは目を覚ましていよと題して宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
こんにちは。今日の聖書の箇所、ずっと続きで読んできていますけれども、イエス・キリストが世の終わりについて話しておられるところです。世の終わりがいつ来るのか、そのことを話されています。また世の終わりはどんなふうに来るのか、なんか見るとですね、イエス・キリストの名前を語る者が起こってくる、そしてもう世が終わりに来たっていうことを言うんだっていうことが書いてあります。今までも何度も何度もそういう人たちが起こってきました。そしてもう世の終わりが来たと言ってきました。でもそれ起こった試しがありません。でもこの聖書の言葉の中には、気をつけていなさい、いつも心の準備をしていなさいということをイエス様はおっしゃるんです。それは明日来るか、それとも来月来るか、そんなことを思い煩いながら、あくせくあくせく心配しながら生きるのではなく、いつ神様が帰って、イエス様が帰って来られても良いように生きなさい。それが今日のところです。33節に気をつけなさい、目を覚まし注意していなさい、その定めの時がいつだかあなた方は知らないからですと書かれています。心の準備しときなさい、いつ来るかわからないから。それはちょうどこんな感じだよって言って例え話をされました。それはちょうど旅に立つ人が出がけにしもべたちにはそれぞれ仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているように言いつけるようなものです。ある人が旅に出ます。その出かけるときに自分の家の面倒を見てもらわないといけませんので、一人一人に役割を置いていくようなものなんだと書かれています。皆さんはどんな仕事をいただいてますか？どんな役割をもらって毎日生きていますか？私だとですね、今は牧師ですし、父親ですし、夫ですし、まあ子供でもあります。また周り人の人にとっては隣人でもあります。どうでしょう、皆さんはどんな役割を果たしておられますか？どんな役割を生きておられますか？その一人一人に役割を預けて任せて、ある人が旅に出るんだ。旅に出るということは、後のことは本当に任せてしまうんですね、一人一人に。ただ今日の聖書の箇所には、そうじゃその一人一人のことが出ているかというと、そうではないんです。門番の話が出てきます。門番、門番っていうのは何をするのか。ある家、大きな屋敷の門に立つ人、まずは主人の帰りに備えます。そしてご主人が期待しておられる働きをしていきます。門番の仕事って何でしょう？まずは家の顔ですよね。誰かが訪ねてきたら一番最初に会う人です。その働きができることが大事ですね。誰かが来た時に、とんでもない格好をしている人がいて、でその人を見て、あ、なんだこんな門番かと、この家はこんな門番を雇っているのかと思われるようだと、やっぱり困るんだと思うんです。門番というのはその家の顔、服装や態度、挨拶、 など大事だと思います。こんなことを言っている私がですね、昔はもうこんな牧師がいてもいいやろとか言ってですね、もう本当にやりたい放題の生き方してたんですね。お酒は飲みたいだけ飲んで、もう本当に、酔っ払って、まあこんなやつがいてもいいんだとか言ってましたけれども、今日の聖書の箇所はダメだと書いています。そうじゃない、やっぱりやらないといけない立場があるよ、守らないといけないものがあるよと書いてあると思うんですね。そしてこの門番の仕事は来客の対応をしないといけません。誰かが来られた時によくいらっしゃいました。そしてその人がきちんとどんな方であるのか受け止めて家の中の人に通す必要があるでしょう。また一方では夜侵入者に備える必要もあります。体を鍛えていく必要もあると思いますけれども、誰かが突然泥棒のように入ってこないように番をする必要もある。そういう仕事をするのがこの門番の務めだと思うんです。その門番の務めをいつもちゃんと果たしていなさいよと言いつけます。なぜしなければいけないのか。35節、だから目を覚ましていなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方か明け方かわからないからです。主人いつ帰ってくるか分かりません。結婚式なら特にそうですね。お酒飲んで帰ってきますから、いつになるか分かりません。夕方か夜中か鶏の鳴く頃か明け方か分からないからです。じゃあもういつも準備していないといけない、寝たらダメなのか。そうではないですね。いつも心の準備をしている。例えば音が聞こえたら、自分の番の時に音が聞こえたらすぐに対応できるような態度をとっておく。自分がその働きができない人は誰かを見つけてそこの役割に置いておく。そういうことも必要かもしれません。それはすでにされていたかもしれませんし、役割の中でいつでも迎えられる準備をしておくことが大事だと思います。36節、主人が不意に帰ってきた時眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることはすべての人に言っているのです。目を覚ましていなさい。主人が不意に帰ってきた時に眠っているのを見られないようにする。皆さんはどうですか。皆さんが与えられている役割をいつ神様が帰ってきても大事な生き方をされているでしょうか。私は夫としても妻と子供としてもですね、また父親としても神様がいつ戻ってこられても、お前ダメだそれはと言われる生き方をしていました。やっと先頃ですね、ちょっとちゃうかなと思うようになってこれましたけれども、でもまだまだまだまだですね。皆さんはそれぞれの役割をどう果たしておられるでしょうか。また皆さんの務めって、神様が期待しておられる務めって何でしょう。門番としての務めって何でしょう。それぞれの人にあるように思うんです。今日は私の妻が姉と一緒に来てくれています。日本から来てくれていますが、姉は九州に住んでますし、妻は北海道ですね。2人で成田で会ってここへ来てくれました。今日が中日です。で、姉は小学校の先生を長くしていました。今もしているんですけれども、今は先生の先生のような仕事をされているそうです。お話を聞いているととっても面白いんです。思わず聞いて、いろんな話を聞いてしまいます。クリスチャンではないんですね。でも話の内容が聖書と変わらないから不思議なんですね。まず最初に来られた時に一つのエピソードを話してくれたんです。飛行機の中で、まあ飛行機の中でというか来るまでにですね、本をびっちり読んでニューヨークに来たらどこ回るかと書いてたんですって。紙にびっちり書いてですね、ノートを書いてたんです。よしこれで行くぞって思ってて、飛行機に忘れてきたのがですね、で飛行機に忘れてきて、おーとか言って、その時の言葉なんです。でも悪いことがあったらそれ以上にいいことがあるって言うんです。悪いことがあったらこれまでずっといいことがある、後からあるんだと。これ聖書の言葉によれば万事益ですね。万事が益になる。どんなに、まあ悪いことがあったら益になるというよりも、その悪いことそのものも益に変えられていくというのが聖書のメッセージですけれども、だから恐れる必要はない。 まあ、それにしてもですね、あれ、このお姉ちゃんの考え方はどこから入っていったんだろうなとか思いながら聞いてたんです。そして子供たちをどう伸ばしてやるか、姉ちゃんの言葉によると子供たちを伸ばしてやるという表現がよく出てくるんです。伸ばしてやる、できるところまで伸ばしてやる、そして自立できるようにしてあげる、それが務めだと。で、そのようにするために生徒たちももちろんですけれども、先生方を今指導している、サポートしているっていうんですね。また先生もいろいろいらっしゃいますから、その一人一人に合わせたことをですね、あのちっちゃい体で一生懸命こう練りながらですね、しているわけなんですけれども、それが本当に生き生きと伝わってきます。そして姉の話を聞いてて一番やっぱ嬉しくなるのは、子供一人一人が宝なんですね。で、一人一人を何か別の存在に変えようとはしてないんです。その一人一人が伸びるところがあるんですね。で、それを見つけてそこへ持っていく。これは一体どこから入ってきたんだろうなと、こういうのはどこから入ってきたんだろうな、姉の中に入ってきたんだろうなとか思いながら、まあ、いろんなところを通して入ったんだとはもちろん思うんですね。そしてこれだけいろんな話を聞いて私の心にどんどん残っていくのは、聖書全体を通するイエス・キリストのメッセージと同じだからですね。聖書の中には一言で言えば、私がいつもブログで書いていますが、人は神様の宝、あなたは神様の宝物だから、宝物として生きよ、そのように支え合って生きよ、なんです。聖書のメッセージは実に単純なんですね。それだけです。背いてしまうからそこから立ち上がるのになかなかうまくいきませんけれども、そのためにも助け合い支え合い、人は宝なんだから宝として生きよ。でも私たちはどうしても人の欠点の方に目が行くんですね。これを修正してやらないとダメだ、こうならないと一人前じゃない、それが私の心の中をいつも占めていた思いでした。ひどく自己中心的な夫でしたし、父親でしたし、今更にして少しずつ分かってくることがある。今だって私娘にいろいろ言われて、そうかそうかとか納得しながらですね、なかなか治らんなとか思いながらいるところですけれども、でも神様には不可能がない、だから前向いていけます。和解してそこからまた宝として生きていけるんですね。最近なんですけれども、私はですね、この前におられる木地さんの兄弟の仲がいいんですね。男兄弟4人なんですけれども、本当に仲がいいんです。で、私時々言われるんですね、じゃあ先生は電話しないんですか、話さないんですかって言われてもですね、私弟となかなかそんな関係じゃないんです。で、今言われても、なかなかそれできないんですね。いや、なかなかとか言いながら、いや、あんたってことはうちは違うからとか思ってたんですけど、最近ですね、影響を受けたんです。それで、弟ってどんな存在だったんだろうなって最近考えるようになりました。小さい頃は一つ下でいつもそばにいて一緒に遊んで、小学校高学年頃にですね、私やっちゃんと呼ばれてたんですね。で、弟はけんちゃんなんです。やっちゃんけんちゃんだったんですけど、小学校4年ぐらいになった時にやっちゃんと呼ばれることに非常に嫌な気がしたんですよね、弟から。だからやっちゃんと呼ばれるのは嫌だって私父親に密告したんですよ。じゃあ父親が、健介やめろと、お兄さんと呼べって言ってですね、無理やりお兄さんと呼ばせるようになってですね、今兄さんとか言いますけど、あれなんであんなこと言わしたんだろうと今は思うんですけど、その時はあれがなんとなくそれがプライドだったですね。引っ越しをしました、小学校の時に。で、友達が誰もいなくて、まあ弟はすぐ友達できるんですけど、私なかなかできなくて、でそんな時に私の遊び相手はやっぱり彼でした。いつもそばにいてくれた存在でした。あれ、これって大きいなと最近思い始めたんです。勉強になってます、じさんのお話がですね。それでそうかとか思ってですね、この前も18日が誕生日だったんです、私の弟の。私の弟にですね、メール書いたんですね、誕生日おめでとうって。で、お互いもう54や5ですね、母親も81になったし、これは年は取るけども、 私の弟って前向きなんですね。いろんなことを前向きにバンバンやっていくんです。勢いが強いですし、短気ですけれども、で元気です。孫たちというか私の子供たちをですね、楽しませてくれますし、そういう存在なんですね。ようエネルギーそんなあるなって、尊敬するわって書いてですね、最後に最近つくづく思うと、健介と兄弟にされたことをとても嬉しく思うんですって言って書いて、ハッピーバースデーって書いて送ったんですね。そしたらその時ちょうど私の弟はですね、ホテルの仕事をしていますが、朝日本でみんなの朝食準備しているところでした。今朝食の準備が終わったところです。夜中に届いてるんですけど、夜中に熱いメッセージをありがとう、中国が進駐してきたらお前どこ行くわって書いてあったんですけどいや笑ってしまいますけども、あそうかっていう話ですけども、でもですね、54の弟が、仲良くないと思ってたんですけども、でそんなに親しくないと思ってたんですけど、兄貴とこ行くわって言ってくれたんですね。とっても嬉しかったです。そういえば今まで長いことこういう言葉かけてなかったな。弟の門番として私がいるとしたら、そういう働きをしていたのかなと思わされたんです。そんなことも思いながら今朝ここへ来て、今日のメッセージを備えながら神様に、姉のあれはどっから来たんですか、聖書のメッセージがそのまま入ってますけどどこから来たんですかってこう聞いてたんです。そしたらですね、祈ってる私の頭の中にまず私の父親が浮かんできたんです。私の父が浮かんできたんですね。で私の父親っていうのは非常に自己中な人でですね、迷惑かけまくりで生きて、で迷惑かけまくりで死んでいた人ですけれども、その人がですね出てきてイメージとして湧いてくるんです。で笑ってるんですね。そしたら光雄さんが出てきたんです。というのは妻のお姉さん の父親なんですけど出てきたんですね。あれとか思って、神様何ですかって。そしたらその私がな弟父を亡くした時の弟の思いに何か心が向けられて、あれそういうふうに考えたことなかったな。そしてその次にですね、父が33年前に亡くなった時の姉の心に私の心が向けられていったんです。そういうふうに考えたことなかったな。妻からはいつも聞いていました。もうお父さん亡くなった時は大変だったって、お姉ちゃんと二人でもう正座してても力がなくなる、お母さんを励ますために大変だったって言ってました。でもお姉さんどう感じていたのか、それは分からなかったんですね。神様って心を向けるとですね、その私のイメージの中で父親と光雄さんが笑ってるんですね。そして、これまで彼らが生きたくて生きた生き方、特に私の父親は、下手でしたけれども、命を大事にしたかった、されたかった生き方をしたんですけども、それを私たちにイエス様がつないでくれている、神様が確かにつないでくれている。そして私たちの中にそれがあって、いつ気づいて始めてもそこからもう一度そこが出発点になって和解が起こり始めるんですね。私たちの周りに命が輝き始めます。私たち自身もそうですし、周りの命も輝き始めるんですね。そこから神様の思いを一人一人に入れてくださった、姉に入れてくださったのではないかと今朝はこの街道で思わされました。もう感謝しかありませんでした。皆さんもいろんなことを通って今のがあると思います。辛いことや苦しいこともあったでしょうし、皆さんご両親や兄弟の中に、あるいはこれまで一緒に生きてきた人の中に許せない思いや嫌な思いされたかもしれないんです。でも一人一人確かに神の命が与えられて生きるようになったと聖書に書かれています。そして一生懸命生きるんですけれども、みんな限界がありますから、自分や周りの人を傷つけていく。しかしその一人一人を神は確かな御手で導いておられ、次の命へ必ずつないでくださっているものがある。それを感じるんです。どんな思いがあるか分かりませんけれども、今から始めていきましょう。そう大したことを神は求めておられないと信じます。 まず自分、そしてそばにいる命を大切にしていきましょう。あとは主に任せて自分に与えられている人生を精一杯生き抜きたいと思います。お祈りをします。全能の主なる神様、私たちの時は分かりません。いつ終わりが来るかも分かりません。突然悲劇が襲うことがたくさんあります。そのそばで泣く命が山ほどあります。しかしそれを一緒に泣き合うことで、次にまたその人たちは力を得ていきます。そしてある一人の人が神様からもらった命を輝いて生きようとしたことを引き継ぎながら、私たちは生きることが宝であること、一人一人がどんな状態にあろうともみんなが宝であることを確認し合いながら生きることができるようにされていきます。それが聖書が記すイエス・キリストの命がけのメッセージだと信じます。どうぞ私たち一人一人がそのような生き方を尽くせますように。感謝して主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。